い、ヘリです。昨日の夜中にヤンゴンに着いて、一晩経ちました。昨日の夜はお店が周りにやってなくって12時ぐらいだったんですけど、ビールも水も仕入れられなかったので、朝ちょっと早起きして周りを散策してます。今日は嵐さんとキャメルさんと一緒にいろいろ回ろうと思いますので、また都度いろいろ聞いていこうと思います。まあ朝活気ありますね。楽しいですね。で、行ってきます。ヤンゴンにやってきて、キャメさん、お久しぶりです。
6ヶ月ぶりくらいですか ね、うん、
ね、
お久しぶりですね。
行く前にね、ちょっと軽く
ちょっと軽く
遊びましたけど、はい、どうすか
どうすかね。いや、ここヤンゴン、まあ、仕事をするのは日本と全然変わらないんですけど、
なんかね、すっかりね、現地っぽい入れ立ちになって、なんか目の前からすごいちょっとスマートなやたらが歩いてきたなって思ったらキャメさんだった全然私手振ってるのに気づいてくれないから
いや、たまにあの仕事しててもスーツが似合わないって言われることはあるんです
けど。あ、仕事スーツなんですか。
仕事はあの日本式で、まあ、ちょっとクールビズな感じでやってるんですけど、まあ、とにかくこっちの環境でクールビズでも全然クールじゃないです
ね。暑い。まだ朝の10時半ぐらいだけど、
ジメジメジメジメやばいっすね。
汗が垂れますね。で、キャメさんはいつヤンゴンに来たんだっけ。
今年の5月ですね。
5月。じゃあ5ヶ月ちょい、
5ヶ月ちょい、間もなく半年といった感じ で、はい、
でもう働いて仕事も慣れて、
はい、ようやく慣れて、そうですね、まあ、こっちの生活も慣れて、うん、まあ屋台で飯を食べても腹を壊さないようになり、
最初の1ヶ月
最初の1ヶ月はまあ毎日あの屋台をリクッとは下痢してを繰り返してたんですけど、まあ、ようやく体に耐性がついたみたいで。
一応今回キャメさんに屋台飯を禁止されてますもんね、私たち
絶対ダメです、
やめた方がいい
ホテルとレストランで出されるもの以外は食べちゃダメです、うん、
東南アジアで一番
やばいです。あの結構あのバンコクの方に出稼ぎで来てるミャンマー人いるんですけど、そのミャンマー人もミャンマーは腹下すから嫌いって言うんです、
絶対ダメじゃん、絶対飯好きなのに
あ、結構美味しそうなのもあるんです
か。美味しそう、いい匂いするんですよ。朝からすごいね、活気づいて、
そうですね。琴野さんが今滞在してらっしゃるチャイナタウン周辺は、うん、もう肉まんとかもちまきとかもあります
し、その代わりあれだよね、昨日私が夜着いたらもう全てが閉まっててなんか聞くと11時で営業禁止になるっていう法律が
飲食店23時以降はあの営業禁止なので、
厳しい。もうコンビニもこの辺ないから
ないんです。
ビールも水もゲットできず悲しい。朝一で速攻でスーパー行ってビールゲットしてきました。はい、で、はい、今、ね、キャンベさんダウンタウン一緒に来てくれてて、はい、これから嵐さんとも交流しますけど、そうですね、はい、キャンベさんが住んでるとかこの辺からちょっと離れてて、
そうです、ね、
ちょっと落ち着いた雰囲気の、
は
い、
そうですね。この辺はもう今収録してるダウンタウン周辺もう本当にゴミゴミしてて、人の匂い、食べ物の匂い、ゴミの匂い、いろいろ行き交うし、そうもうありとあらゆる刺激が来るんですけど、うん、まあ、私が住んでる日本大使館周辺はかなり閑静で、まあ、なんならその、まあ、あの政府の高官とか、あと、まあ、あの外国人のいいところに勤めてる会社の人とかが住んでる 地域なので相当静かです。
ちょいセレブですね。
そうですね、ちょいセレブの地域の端っこの激安物件を手に入れた感じで。
いいじゃないです
か。ただ激安物件なので、うん、ちょっとでも大雨降るとすぐあの道路が冠水しちゃうんです。
あー、まあ道だいぶすごいいいなって私は思ったんです。思ったより都会で綺麗で、
まあそうですね、ヤンゴンの中心部であれば。
でも確かに排水溝とか見るとすごい詰まりそうってもうすでに詰まってるみたいな感じ。
このミャンマーらしいのが、その雨季が来て大雨が降ってから早速この穴を掘り始める、この後から感がもう実にミャンマーらしいな。
その時考えればいいかな。そういうの好きですけど、そうで、なんだろうな、テメさん、
はい、
転職というか、はい、まあ最初は日本で転職するつもりで、いつの間にやらヤンゴンに来てたイメージだったんですけど、
はい、そうですね、最初東南アジアのベトナムの方に行きたかったんですけど、まあベトナム考えていたところで、まあ、ある会社さんからお声をいただいて、ミャンマー来てみないって言われたときに、あれ、ホーチミンとかハノイはある程度生活想像できるけど、ミャンマーで生活するって全然想像できないぞ。
ミャンマーね、私もこの機会がなければあんまり、まあ、行きたい国ではあったけど、なんだろう、そんな軽くじゃあ行こうってなってなかったかもしれないと思って、すごいいい機会だったんだけど、じゃあ最初から日本で働こうっていう気はなくて、
なくて、まあ、
ベトナムか、
そうですね、ベトナムか、まあ、タイとか、まあ、マレーシアかなとか思ってたんですけど、ミャンマーから、まさかのミャンマーから声がかかって考えてみたら、わけは分からなすぎて逆に面白いんじゃないかな。
でも来てみると意外に、はい、私が知らなかっただけだけど、はい、日本企業多い、はい、日本語割と見かける。
そうっすね、う
ん、で日本食品とか売ってくれてたりとかして、ね、うん、なんか思ってたより暮らしやすさはあるのかなって。
そうですね、その最低限の日本文化との接触は常時あるんで、うん、慣れてしまえば。
あとなんか教えてくれたそのウェブマガジン的なものとかあるじゃないですか、日本人向けの。あれとかしっかり作り込んであって、ちょっとびっくり。
あれ相当作り込んでありますね。
あれちなみに言っても大丈夫？
大丈夫だと思います。
なんてやつでした
っけ？ミャンマージャポン、略してミャンジャポン
っていう。ミャンジャポン、はい、そうそう、すごいちゃんとデザイナーさんちゃんとしてるんだなっていうような作りの。
そうっすね、
うん、ちょっと外の日照りがやばそうすぎて、今もうこのカフェから出たくない私。ここでビール飲みだ。まあ、いいや。
ちなみにあのダラは、うん、あのこんなカフェないです。
そう、今日はこの後嵐さんと合流してダラっていうとこに行くんだよね。
だ多分ダラって皆さん全然ご存じないと思うので。
そうですね、まずミャンマーのことを知
って。そもそも、そもそもミャンマーから始めなきゃない。
そもそもヤンゴンって何か。
ミャンマーは、まあ、簡単に言うと東南アジアの西の端っこです。
そうですね、タイとラオスとインドと中国
の間の国で、でまあ広さとしては日本の 1.8 倍くらいの国土があって、その中に民族が最低でも8つ、細かく数えると100以上住んでる多民族国家です。
なんかこう、私あんまりそういうの知識ないけど、サクッと見ただけでもややこしいなって。
ややこしいっすね。
結構民族問題っていう
か。ありますね、まあ、ロヒンギャの問題をはじめとして、その他カチン族との、まあ、あの政府とのいざこざもありますし、ね、あとインドとの国境の方にはいまだにあのクビカリ族がいるという。
クビカリ族、
そのなんか外から来たやつを首買ってやろうみたいな。
なかなかアグレッシブな。
アグレッシブ民族もいまだに。
あ、そう。
あともちろんあの首長族も。
ああね。うん、
メジャーですし、
あとなんか顔中に入れ墨入れる女性が
なんとか族、うん、
シャンじゃなくて、
私もいろいろ民族ありすぎても頭ごっちゃなってるんですけど、
ね、すごい
そんな感じの多民族国家です。で、まあ、そんな多民族国家なんですけど、まあ、英語は結構通じるので、
ね、英語不自由なく、はいはい、タクシーの運転手さんも、まあ、ホテルは当たり前かもしれないけど、結構道端の人とかスーパーのお姉さんとかも、
そうなんですよね。一応公用語はミャンマー語なんですけど、英語は通じるのでちょっとミャンマー語の勉強もサボり気味になっちゃう。
ミャンマー語やばいないですかあれ。
あの文字を見てはいけない
っ
てい
う、
あのシルク検査かみたいな。
全然そう C か丸かみたいな、なんかもう全然わかんない。あれはすごい、
まあ、文字を見ると難しいんですけど、まあ、でも喋る分には日本語と語順同じなので、ちょっと単語を覚えちゃえばあのすぐ通じるあたりはちょっと楽しいですね。
なるほど。で、今日はそのダラっていうのが、
はい
は
い、
まあ、言ったら貧困層の、
そうですね、あの、まあ、ミャンマー特にあのこのヤンゴンはここ5、6年の発展が著しい地域なんですけど、そのダラという地域がヤンゴンの中心街から川を挟んだ向こうにある地域で、まあ、開発から見放された地域といった感じで、まあ、貧困、まあ、スラムとは言わなくても貧困かなっていう地域ですね。
船で渡って、はい、今日これから行くんですけど、そのね、船が日本人が、
あ、そうですね、日本の ODA で作った
から、パスポート持ってくと日本人は無料で乗れちゃう。
そうですね、そうじゃないと往復で4000円ちょっと、まあ、つまり300円くらいはかかっちゃう。
地元の人は払ってるってことですか？
そうですね、地元の人も相当安いと思うんですけど。で、そんなダラの風情も確か来年くらいからそのヤンゴン市街と橋を結ぶあの計画が始まるらしくて、
やっと
やっとようやく
やっと橋を渡そうと
らしく、まあ、そんなダラの風情を味わえるのもここ5年の間かなという感じなので、いや本当にいいタイミングの収録だとは思いますね。
さんも20年ぶりだって言ってたんですけど、はいはい、まあ20年も経てもね、劇的に変わってるはもちろんそうなんだけど、はい、多分見てる限りでもすごい活気があるから、
そうっすね、うん、
またグワッて変わっちゃうんだろうなっていう予感がビンビンな感じです。
きっとそうですね、うん、私が3年前に来た時もこんなにあの市外にあのショッピングモールとか建ってないんですし、ネットも遅くて、まあ、Facebook で画像を一つ上げようならそのアップロードに10分かかるような状況だったんですけど、今 4G 回線が通ってて、うん、YouTube もサクサクな感じで、下手に Wi-Fi つなぐよりは 4G 回線でネットやった方が早いですし安いんですね。8GB で600円、
暮らしやすいって、まあ暮らしてみたらいっぱい苦労はあるんだろうけど、過ごしやすいですね、うん、まだ全然1日経ってないですけど、うん、なんか苦労が本当になくって、
旅行者として来る分には苦労はないです
ね、うん、ないですね、うん、で、そう、まあ、散々今真面目な話してて、後からまあいろいろね、うん、まあ、楽しいお話を聞こうかなって思うんだけど、ビザが10月から日本人、韓国人が免除になってて、で、まあ、最初店金が1000ドルいるみたいな噂がなんか公表政府がしちゃってたけど、結局いらなくなったんで、本当にノービザでもうサクッと来れちゃうっていうところで、この1年間、1年後でどうなってるかっていうのがまたあるかもしれないけど、とりあえずこの1年はノービザで来れるっていうのがすごい楽ですね。
そうですね、その、まあ、バンコクに寄ったついでに、うんうん、まあ、一泊二泊しちゃうとか、まあ、そんなプランも全然考えられると思うので、ね、ぜひとも来ていただきたいですね。
物価安いですね。
そうですね、
安い、 というわけで、とりあえず、
はい、
ヤンゴン真面目編でした
ですね、
はい、
まあ、これからダラに行ってから、まあ、どうなることやらというところなん
です。そうですね、はい、ダラ行って、
はい、
まあなんか噂によるとご病気になられたとか
いろいろちょっとその辺は、まあ、後ほど、
ね、午前中にする話でもないんで、まあ、後々追いかけていこうと思います。
はい、
ヤン
ゴン田さんと、
はい、
キャメルさんと、
はい、
今ミャンマーのビールを飲んで、
はい、
なんだっけこれラペトゥ
ラペトゥお茶のサラダ
っていうのをつまみにしながら飲んでますが、はい、嵐さんお疲れですか？
これは何スモーキーなのこれ？
スモーキー、スモーキー、
スモーキーか。
一回一回の収録で1万円もらうことになってるんだよ。
本当？あのチャンピーが払います。
聞いてる場合は一緒に1万円なん
だよ。初耳です。
払います払います。
子供ちゃんに申し訳ないじゃん。
でここがヤンゴンの一番にぎわいを見せている飲み屋街の何でしたか、19番通り。昨日も嵐さんと一緒にここで杯を交わしの、まあ、今夜もまた夕涼みにここで一杯という感じ。
私今回嵐さんに会うの楽しみだったことの一つが、嵐さんは嫌なんでしょうけど、あの野犬を嫌がるところを生で見れたのが
野犬なんか今なんかいいよ。ホシーっていう時なんかあれだよ、ホシーに抱きついてんだから。ホシーも実は好きじゃないんだよ。あの海外で放浪するやつって嫌いやつ多いよ。
怖いから、
あの襲われたこととか、うん、あのなんていうの、噛まれそうになってるから、うん、あのやっぱりすごい警戒するやっぱり。まだないでしょそういう。
ホシーさんに抱きついたんですか？
当たり前じゃない。
当たり前なの？
ただホシーも怖がってる。
あ、そうなんだ。
こっちの犬はでもまだマイルドなので、まあ、昼間結構寝っ転がってますし、数はめちゃめちゃ多いですけど、まあ、怖がるほどでもないかなって。
でも嫌でしたね。
ちょっともうヤンゴにはもう、
ヤンゴにはもう
多分来ないな。
さっき20年後って言ってたじゃないですか。
ヤンゴに来ないわけで、
20年に1回現れる。
キャメルがいるならまあ
20年後に、
いやいやいや、2日間ぐらいいいかなと。
ああ。いやでも
すぐマンダレに行くと、
うん、マンダレもいいですね、うん、
今日だいぶ楽チンさせてもらったんで、キャメさんいたんで。
そうですね、ようやく、まあ、住み始めて半年くらい経って、ここら辺の土地勘もちょいちょい出始め、
うん
うん、私も楽しかったです。普段あんまり日本人と絡むことがないので。
そうですね、
はい、
で、
今日の本題ですか、これは。
ヤンゴンでクラミジア、
はい、はい、
っていうのがあって、その私はあんまり風俗事情とか、
はい、
そんな存じ上げませんし、
はい、
あれなんですけど、
はい、
まあ、エンペラーっていう、
まずそのからの説明ですよね。それから入らないといけないです、ね。ま
あ、なんか多分スモーキー、はい、ね、そういうの好きな人が多いって言ったら語弊があるかもしれないけど、
い、まあ、情報好きな人しかいないんじゃない。もうもはや旅じゃないよね。風俗好きの集まりだよね。
そうですね、
まあそうです、
まあ、否めはしないです。
ない、
まあ、その風俗好きの方々に送る、これ日曜配信じゃないですか、
うんうん、
で月曜日のダウンロード数がやっぱ多いんですって、
うん、
まあ、月曜の朝一から風俗の情報を聞いて頑張る日本のおじさんたちに、ミャンマーの
風俗
事情を
こういう楽しみ方があるよっていうのを、
あ、俺ミャンマー行くために仕事頑張ろうっていうような情報をちょっと
期待感出す方がしちゃまずいんじゃないの
っていう話も交えてご紹介できればと。
まあ、なんか聞く限り、
はい、
割と質素な感じなんですかね。
そう、シーナさんボロついてて、はい、まあ、アウさん取材で一回は行ってみてくださいって言われて、
うん、
もう ネタを拾う、遊ぶところじゃなくてネタを拾うような場所。
ネタ、そうですね、まあ、うん、遊ぶための場所とすると、ちょっとあのお嬢さんたちの英語の通用度と日本語の通用度があまりにも低いので、
うん、
そっちの楽しみはタイの方で楽しんでほしいかなと。
エンペラーってどんな場所なんですか？
まあ、簡単に言うと、まあ、これを聞いていらっしゃる方大体あのゴーゴーバーを、うん、あの知ってる方がほとんどだと思うんですけど、
うん、
まあ、簡単に言うと、あの踊ってないゴーゴーバーですね、
うん、
踊ってないゴーゴーバーで、まず、まあ、入場するのにお金を払って、うん、でビール頼んで座ると、まあ、まず、まあ、総勢20名ほどの女性が
あの自分が座ってるソファーの方にわーっとこう集まってきて、はい、こんばんはお兄さん、こんばんは、愛してるって、
速攻で
速攻で喋られた、もうみんなに言われまくります。で、隣 の、 あの席にあのつけたい女の子を、うん、その薄暗い明かりの中こうよくこうお嬢さん方の、身なりをこう確認して、うん、もし気に入った女の子がいたら隣につける。
でお嬢さん方っていうのは年齢若い子が多い。
あ、若すぎることもあります、若すぎる、つまり、まあ、未成年っていうケースも、うん、中にはあるので、ご注意ください。
海外ブログのポッドキャストでも配信したけど、シンハさんが、
はい、
間違えて、はい、ロリコンのやつを引っ張り込んで放送はされてるけどブラックロードで、はい、そしてホテルのセキュリティで揉めたっていうか、言われたんでこれやばいじゃない、うん、やばいんで、まあ、返したっていう、はい。シンハさんそれからさ、もう連れ出すつもりだったのにもうムラムラしてて、うん、むしゃくしゃしてて、その後もうなんていうの、もう一回エンペル行ったんだよ、はい、
もう一回行ったんですか。
もう一回行ったけどダメで、その後ウラウラしてたらもうコンビニがずっとしつこいんだって、はい、もうなんかそれで終わったって、それ
が。あ、そうです。で、まあ、ミャンマーの風俗事情なんですけど、そんな感じで未成年が非常に多くて、エンペラー以外にもあの立ちんぼとか、まあ、いろんな風俗があるんですけど、未成年者が非常に多いので、ロリコンじゃない人と、あと、まあ、法的にな一線を越えたくない人はぜひお気をつけくださいっていう。
なんか捕まったらやばいもんね、ミャンマーもね。
そうですね、どうなるか全然わかんないんですけど、まあ、まずいこと間違いないですね。
こんなエンペラーで金額的にはどんなもの。
まず入場料が、8000チャット、今の日本円にして、5、600円といったところで、それでドリンク、ワンドリンク込みです。で、あとその先は、まあ、仮にお嬢さん方を持ち帰らない限りは基本的にただ。
ただ。
まあ、追加のドリンク代とかはあるんですけど。で、お嬢さん方を持ち帰るとすると、今のレートだと、11万チャットから15万チャット。プラス、まあ、ホテルに連れ込んだとして、お嬢さんを返すタクシー代を追加で。
まあ、そこら辺は割と一丁前に取るって言ったらあれですけど、そんな安い感覚ではないん
で、ね。まあ、感覚としては、タイの方がコスパは間違いなくです。
あれ数が多いからね、店の数が多ければ多いほど、そういうふうになるけど、これライバル店がないから。
そうですね。
なんでライバル店ないんだろうね。
ミャンマーはエンペラーと、
エンペラーともう一つライバル店として昔 JJ っていう店があったんですけど、それが潰れちゃって、でその同じ多分系列っていうか社長の人が、経営者の人がヤンゴンの郊外にもう一つアップル KTV っていうのを作って、うん、でそれがまあエンペラーに次ぐ風俗店なのかなって感じです。
そこ大将ないでしょ。
そこはあの中国人向けなんで、まあ、日本人は完敗ですね、あそこの店では。
どういうこと。
もうあの店側も完全に中国人向けになってるんで、
日本人来ても別に、も
う完全アウェーで、店内の BGM も中国ポップ。確かあそこの店の場合、アップル KTV の場合はあの中国人が乗った観光バスでどっさり中国人がわーって来て、でごっそりあの女の子を買って、でごっそり持ち帰っていくみたいな。
爆買い、
爆買いってやつです
か。お金も全然あるし、みんなお金ガンガン使って、
そうシャイナマネーの。
じゃあ日本人の人とかがフラットミャンマー観光に来たとして、はい、遊べるところはエンペラー、
エンペラーでしょう。
無難、
けど普通は遊ばねえよね。隣にタイで遊んでミャンマーを観光するいい話だもんね。
タイで遊んだ方が気軽ですもんね。
気軽ですね。そこら辺の気軽さはまだまだ、ちょっとマニアックさを追求するんだったら、まあ、もしくはネタを集めるんだったらエンペラーかなみたいな。
でもそんだけそういう風俗が少ないっていうのはやっぱ国でなんか規制されてる、
規制とかあるんですかね。でもあのここら辺にもあのマッサージ店ありますし、エンペラーの近くにも置き屋あったりして、全然あるっちゃあるので、どうなんですかね。そこら辺ちょっと調べてみなきゃって感じなんですけど、
でなんかキャメさんは割とこっち来てすぐにおいたを
おいたをして、ちょっともらい物をお嬢さんからしてしまったという。
なんか月どれぐらい行ってるって、エンペラ
ペース的には月2ですね。
月2、それなんかどういう感覚で行くんですか。
なんか寂しくて、
まあ、なんか週末飲んで、なんか飲むだけでは ちょっとなんか物足りないなっていう時に、まあおまけで行っちゃうかみたいな感じで。
まあそうですね、入場料というワンドリンクだったらそんな、ね、安いもんね。
安いんで、うん、まあ、ちょっとおまけに、たまたまダウンタウンで飲んでたから、まあ、プラスアルファでみたいな、うん、
でちょっといいなって思った
子っていう子がいたら、酔った勢いでつい持ち帰ってしまうっていう。
自分のアパートに持ち帰ったの？
はい、
自分のアパートに持ち帰った。
あ、そうですね、自分のアパートに。
手軽だな。
というのに翌日気づいたらおかしいな。
翌日はまだいいんですけど、翌々日くらいから。
ちなみにクラミジアってどういう症状が出るんですか？
いや、その本人
に
聞いて。
で、実際のところはあの私淋病なんですけど、だったんですけど。
え、でも生でやってない
よ。やってないとは思うんですよね。ちょっと酔っ払って。
でも向こうは気付けるじ
ゃん。確かに酔っ払ってたので、よく記憶にはないんですけど、ただ安全運転は心がけてるので。
でも2日後どうなったの、症状
は？で、2日後なんかどうもあの小便をした後に、う
ん、痛いんだ。
痛い。あ、でなんか海が出る。
海。
あ、
うん、
海
で、しかもなんか熱っぽいなって、これ絶対違うぞと思ってグーグルで調べたら、淋病っていうのが引っかかってきて、
あ、これだと思って
。で、これでもまあ、ほっとけ治んじゃねえと思ったら、あの血尿が出始め、
あー、それダメだ、
あ、これダメだと思って、うん、で、まあ、ヤンゴンだとあの薬局で簡単にあの抗生物質とか買えるんで、
それ薬調べて、薬やってそのままこれくれてたの？
これちょうだいって言ったら買えて、
飲んだ
の？で、飲んだら半日から1日でもうバッチリ治ります。
へー、
めっちゃ効きます。
熱はどれぐらい出てたんですか？
熱は体感で38度は出てたかな。
血尿って痛そう。
でも、あの痛いとかよりもあの出た時の精神的ショック。
あ、分かる分かる。
俺の体がどうなってしまうんだ。
分かるよ分かる。
それやったら大変だよ。
これ重症だよって、
ね、
で、まあ、それっきり、まあ、すっきり治って、でまあ、それからも何度かお板をしたことはあっても、うん、まあ、特に何も起こらず健康に過ごしてます。で、まあ、データを取るにこの前の6人のミャンマー在住日本人との男と飲んだんですけど、まあ、俺含め、6人の中で、エンペラーで、性病をもらったのが、うん、50% の割合ということで。
え、そんなにいいの？
結構やばいです。
行っていけない場所じゃない
の？エンペラー性病持ちが多いってことじゃないの？
多いってこと。
エンペラーではやるなと。
そうですね、 あそこはあのネタを仕込む場所としてだけ行ってみてくださいって。
ダメだよ、うん、それひどいね。
でも実際そんなに女の子可愛くないんです。その
真っ暗って言ったよ、
うん、真っ暗なんで、うん、顔もよく確認できないし。
ミャンマー人が働いてる。
ミャンマー人です。ミャンマー人率 100% です。で、女性率が 95%、 残り 5% が LB みたいな。
LB
いますね。
自分から言ってくるの？ LB みたいな。
いや、あの見た瞬間に分かります。速攻で、あ、こいつ LB だ。
タイみたいにうまいことできてないんだ。
まだまだ下手ですね。
まだまだ下手。
そのなんかこっちまだあの化粧があまりうまくないんで、隠しきれてないものがある。
今その LB に
行かないっすLB は、うん、ちょっと自分は行けないかなって。
スモーキーなんかすごいよ、LB のあれ
LB 大好きなんだ。いや、総合さんの件とかも結構あの放送で伺ってますが、ちょっと私は真似できないなと。
みんな LB 大好きだよ。
そうですね、人類愛ですから、あそこの。
ちょっと私は人類愛までは行きつけないなって。
LB じゃなくて、ヤンゴンのこう LB をこう制覇するみたいな。
確かに、なんかヤンゴンの LB 見てみたい。
ヤンゴン LB で検索すると、うん、すぐにキャメル出てくる。
ヤンゴンかける LB ってすごいですね。ニッチをついてますね。
なんかせっかくだから何かでそうやって検索で引っかかるぐらい。
そうっすね、なんかもうちょっとまともな引っかかり方で引っかかりたいですね。
これ何？青なんじゃないの？何これ？
カイランサイって書いてます。
どういうの？
カラシナ。
カラシナ。
カラシナ、知らんな。
結構ニンニクたっぷりでうまそうな。
この系統うまいね。タイの場合これがちょっと辛いんだけど、うん、この辛さがあんまないんだよ、
う
ん、
そうですね、うん、
全体的に一部の食品を除き、ミャンマー料理って味付けマイルドです。
マイルド。まあ、これチャイナタウンだから、ここは、うん、中国人の、まあ、ミャンマー料理ではないんですよ、これ。
ミャンマー料理ではないですね、うん、
メニューもね、中国語と英語表記でしたもんね。
チャイナタウンだからね、
うん、でも大体のミャンマーレストランでこういうの食べられます。あの日本の日本食レストランで餃子を注文できる感じで、うん、それくらいなんか浸透してる感じですね、うん、
あれブラックロードも収録してるの知ってた。
光ってんなって思ってた。
いや光ってんなと。めんどくせえから撮っちゃおうかな。キャメラ2本撮んなきゃいけないんだから。
そうね。
スモーキーズいいじゃん。多分これあれでスモーキーズなんかでこれで撮っても1年後だよアップされるの。
そんなことないですよ。知らないけど。
もうネタが豊富っていう話はありますよ。
ブラックロードはあれでもちゃんと2ヶ月と3ヶ月も俺のもうすごい計算してんだから。もう精密機械のように。キャメラなんか今よあれだよスタジオスモーキー。出るけど俺今ブラックロードもあれ
ヤンゴン支部長ですよね。
ヤンゴン支部長に就任いたしましたので、
ね、だから、ね、スモーキー出るの俺に断りなきゃ
だめ。私に言わないでくださいよ。
ちょっと支部長を借ります、
ね、私ちなみにスモーキーのメンバーでもなんでもないですからね。
スモーキーメンバーじゃないもんね。
違いますよ。
スモーキーのメンバーなんか実質社長人しかいないでしょ。
何人いる
のかな。カオロスの
総合
アッシュさん、ジャンピー、マルコさん、
コンちゃん、
コンさん、
ヨンさん、
ヨンさん、
ヨンさん誰？
中国に。
ああ、会ったことないでしょ。
私も会ったこと
ない。なんだ、ホッシーだって違うでしょ。ホッシーだってスモチョなの。マリナちゃんもスモチョな
の。ホッシーさんはデレッチョの方ですけどね。
あ、そうそうそう。スモッチョあれが飲み屋か。
そう、飲み屋
飲み屋。スモッチョもデモッチョ。デモッチョ
か。デレッチョ、デレッチョ。
俺の中でホッシーなんだ、ホッシー。
ホッシーはホッシーだっていう。
ホッシーと次どこで再会するか楽しみにしてんだよ。どこ連れていこうかな。一週間の休みを作らせて。ホッシーと食べる。ホッシーとやっぱりちょっと過激のとこがいいね。
なるべく言葉が通じないような空間に。
旅しててハードな場所。
お互い旅慣れてますもんね。
いや、ホッシーすごいよ。いや、俺はやろうと思えばできるけど、チャンピーとかさ、ホッシーみたいな旅の上手い人と一緒に行った方がいいじゃん。俺が楽できるから。
俺が楽できるから。
楽できるんだもん、ホッシーとかチャンピーにやるとさ。
そうですね。
そうですね。
旅慣れてね、上手い人と旅するのは正解だと思ったね。俺が楽できる。楽をしたいんだよ。もういいだろ、そろそろ楽をしてみたいな。
なんか告知とかあります？大丈夫です？なんか告知あれば言っといてくださいって言われたんですけど。
何かありますかね。ああ、ヤンゴンで働いてみたい方は、私のツイッターまでダイレクトメールをください。
ツイッターは、
ツイッターはひらがなで、キャメルさんでやってます。
キャメルさん、
あれ、そう、何あるの、応募のあれが大卒までとか、はい、年齢制限とかあるの。
まあ詳しいことはダイレクトメールでとなるんですけど、大卒じゃなくても働き口はヤンゴンにはあります。
40歳でもいいの。分かりやすい。
40歳でも全然。
俺でもいいの。
あるっちゃあります。あるっちゃあります。
俺もあんの。
可能性はゼロではないけど。
あ、カルロスいいんじゃないか。
言うと思った今。
カルロスヤンゴン
出た。そうですね。あとはまあ、
俺は無理だよな、犬が多いから。
犬多いですね。路中も多いから散々嫌だっつってましたもんね。歩きづらいって。
あとはどれくらいの生活のレベルを期待して、こっちに来たいと思うのかっていうのもありますけどね。
虫相はどうだ。虫相
は全然余裕でいけると思う。
そうだ。あ、でも虫相いなくなると俺が困るから。
置いといた方がいいですよ、そばに。
虫相は俺のそばに置いとかなきゃ。
なんせまだなんかミャンマーが、ミャンマーに働き口があるっていうのをそもそも知らない人が多いので。
じゃあブラックロードで言うの大きいじゃん。
あ、もうぜひ。
じゃあブラックロード経由来たらなんかこうあるの。
あれ、これは多少のキックバックが
俺にね。
そうです、
ね、俺の。あのブラックロード本部じゃなくて俺。そしたらあれだ、でちょっと興味ある人は、はい、ツイッターでキャメル、
私まで
ひらがなでキャメルで、
キャメルで、はい、
検索して
もらえれば、アイコンがラクダに乗った私の写真なので。
なんでキャメル。
俺もともとは、中学校くらいの時に顔がラクダに似てるって言われて、
いじられて
からのプラス、なんかたまたま自分の写真のフォルダにラクダに乗ってる写真があるぞということで、まあ、じゃあキャメルさんで行くか。
なんでヘリ用なの。
ヘリに乗ったからです。
ヘリ墜落したよね。
あ、墜落なんかちょいちょいしますよね。そうなんですよ。もうそれも早1年半くらい前の話ですよ。
またヘリに乗りたくなったとか、はい、
あれでも壮観でしたよ、本当景色は。
最高じゃないですか。
おすすめですよ。
最高じゃないですか。
超一瞬で着くし。
まあ、ちゃんと旅行保険に入って、ネパールに行きましょうということですね。
今日もちゃんと入ってから来ましたよ。
あ、保険どうしてるの？
保険は海外旅行保険日本で、はい、1年契約で。
一応ベストだね。
そうですね。じゃないとちょっとこっちの、ミャンマー国内にも一応社会保険あるんですけど、社会保険で行ける病院が本当に隣のトトロの世界のようなクリニックなんで。
でも今だったら外国人専用のちゃんとしたところ入れるんですか？
ああ、あります。インターナショナル、ホスピタルも。
俺もちゃんとした保険入ってるから、もしここで何かしたら、はい、そこに運ばれるって感じだ。
そうですね、そこに行った方が。
そこ行くよ。
はい。
いい暮らしできますよ、結構。
ミャンマーでいい暮らししたくねえな。
ミャンマーでいい暮らしって言っても限度がありますからね。
スモーキー的には後々また別件のお話をお伺いしますので。
そうですね、まあ、募る話が。
ブラックロード的にはどうですか？大丈夫ですか？
え、ブラックロード、いや、まだまだ続くんじ
ゃない？ヤホン
屋台、屋台はあるんだけ
ど、なんかね、全然夜のやる気ないよね。
あ、もっと言うと、そもそもそんなに物がない。
ああ、そうですね。昨日さ、はい、キャメさんがヨーグルト美味しいって言うから、はい、嵐さんの分とヨーグルト買ったんだけど、はい、よく見たらマレーシア製だった。やばい。ミャンマーのじゃない。
ミャンマーのは確かにちゃんとメーカー見ないとわからないかもしれない、うん、
あんまないよね、ミャンマープロダクツの。
ミャンマープロダクツは確かにそんなにないですね。
ね、ちょっと探すのがね大変なんだから。うん、まあ、今回してるんだけどねこれ。
ああ、回してるんですか。回
してる。
気づかなかった
。街の音入れとこうかなと。
あ、確かになんかミャンマーの街の音楽とかをできれば撮ってほしいという要請もあったような気が。そうそう
そ
う、
2回ぐらい撮ったもん。ね、今日は。うわ、しょっからそう。何このご飯、美味しそうだけど、
これ一かけで、うん、茶碗半分くらいいきます。
これ何、貝、何
これは、レバーですか。
あ、レバー、
豚レバー。
レバー高いって言ってたよね、それがこっち、うん、
栄養あるやつはもう順番に高いんですよ。
今日暑い。
なるべく日陰で。
ね、昨日より暑いね。やばいね。
で、実は半年間ミャンマーに住んどいて、まだ俺電車乗ってないんで。
環状線初めて言うとかね。
環状線初めてなんですよ。
今日環状線にね乗ろうっつってて、うん、普通に回っても3時間ぐらいかかるんだっけ？
そう、3時間ちょいかかる。
一周が、
はい。
まあ、それを気になるとこあれば適当に降りてプラプラしてまた乗って、30分に1本ぐらい。
大体そうですね。左回り右回りあるんですけど、うん、左回りの方が便数で本数多くて、それで30分に1回
しか。あら、かわいい。かわいいミャンマー人的な。
でもミャンマー人もスタイルはいいです
ね。みんな細いよね、うん、おばちゃんはちょっとポテッとしてるけど、みんなね、綺麗な体をしてて。
そう、結構顔が小さい女の子が多い。
小さいね、うん、
間違った、うん、日陰がない街。
超日照りだよ、この道。キャメさん、あじいよ、
間違った。
キャメさん、夏バテ感が半端ないね、うん、
いや、これが10月の頃、雨季から寒季への移行期の
ね、
うん、
今ね、ちょうどいい時期に、
そうなんです、
うちら来たとは言ってたけど、うん、まあ、私のエアとか安かったもんね。北京経由で3万8000円とか。
それびっくりっすね。
ね、そんな安いく来れるんだったらもっとみんな来ればいいのに、ね、
そうそう。
引かれる。
まあ、そんなに、まあ、安いのはまあレアだとしても、大体エアアジアとか経由すればまあ5万台とか6万台で全然取れてて、
ね、
うん、
ちなみに私はエアチャイナだったけど、うん、
ちなみに今度私12月に帰国する、
うん、
アナ便は直行で、8番。
高い、ちょっと超えるくらい、まあね、日選べなかったっていうのがね、それは、
そうですね、ちょっと日曜とか、あの日曜に帰る便とか入れてるんで、そんな感じなんですが、
やばい、暑い、
まあ、ちょっと、
やばい、
これは
あの、バスの後ろに座ってる人たち、何やってんの、あれ、日陰だから、
あれ、日陰だからですね。
あでもあのバス動くんじゃないの、もう。
いやー、多分ミャンマーならではの知識があるんでしょうね。このバスはしばらく動かないだろうみたいな。
あキャメさん、ミャンマー人と付き合えばいいの、はい
はい、そうですよね、いい方がいればと思うんですけれども、
ヤンホン、
あと何ですかね、ミャンマーのいいところ、程よく田舎、なんかまあ、今日環状線巡ってきたみたいに、ちょっと郊外に出ると
思いっきり田舎だもん
ね。もう本当に田舎です。
空港の周りが田舎だもんね。
ね、あの空港の裏の駅の小ささってすごかったよね。
すごいっす。あれ最初見落としましたもんね。
あれでもエアポートついてあの駅利用する人ももちろん
いるでしょ。なんでエアポートに行ってあそこの駅まで歩くのって結構、まずタクシー使わなきゃいけないもん。
まあ、でもどうやって行くんだって話ですもんね。
まず空港着いたら多分ね、あの多分虫像とか野宿系のように空港着いてあそこまでリクショって歩いて、しかもただみたいなもんじゃん、200なんだ、200だから、14円
だって1日乗り放題で
14円だ、
ね、14円 で
1回で14円だとして、あれで中心のチャイナタウンまで行って、そこから歩いていくからもう実質、空港はただだもん。
しかもあれ14円だけどチケット持ってなくても全然わかんないですよね。
全然わかんないですよ、
チェックされることもないし、勝手に乗り降りできちゃうし、
めっちゃ時間があってめっちゃ金がない人にしかおすすめできないと思うんですけど、
本当にトラブル起きて本当に金がない場合は、あのいやそういう人もいるかもしれない、もしかしてもう本当にトラブルが起きてもうホテルのお金を払い込んでるけど、とにかくやばい状況だと、で街に着けばどうにかいろいろ方法があるみたいなの場合、そうだ、あそういう人もいるかもしれない、そうした場合空港から駅まで歩いて30分くらいするんじゃない、
30分しますね、
案外するんじゃない、
します
ね、でまあまあ30分歩いて、そうするとボロいローカル駅があるので、そこで一応切符リーグがあるので、ここで無賃乗車とか言えないんで、でも200ちゃっと払って、そうすると、まあ、誰か適当にその道行く人にヤンゴンステーションで絶対分かるんで、ヤンゴンステーションまで行って、そっから時間かかるよね、
めっちゃかかりますよ、
ね、もうね時速20キロくらい
で、しかもなんかヤンゴン中央駅の1個手前の駅で15分くらいも多分触るんですよ、ね、
そこででもチコ立つからね、そうするとヤンゴン中央駅に着くんで、そこからまあまあその宿はたくさんあるよね、たくさん
ありますね、
宿で
ゲストハウスとかねありましたもんね、
ありますね、だからなんだかんだ金をかけないようにすれば、いや今のミャンマー旅行はもうビザももちろん今あのいっぱいされてますし、相当安くするんじゃないかな、
だって屋台は美味しくないですよね、
屋台はおすすめしないです、あの美味しくないっていうのはあるし、99% くらい下すんで、
ただもうあのその屋台というか普通の安そうなチャイナタウンにある店とか、オープンバーの、あのオープン的な店とかも
結構美味しいです
もんね、安いですね、
なんでビール一杯とチャーハンとおかず一品でいくら安いよね、相当
安いっすね、でだって今日さっき入った中華の、まあ、ミドルクラスのお店でも3人で飲んで食って3万ちょっとしないの2000円台、1人600円の値
安いのね、
バスターミナルの場所がすごい不便でしたね、
ただソウルのこのリスナーとかなんかそんなんで旅とか食い物はあれかもしれないけど、旅の旅行とかどうでもいいんじゃないの、
風俗、
風俗でどういうふうに遊べるかとかさそういうさ、あのなんていうの、どうしようもない
一応コンセプトは旅時々出会いのはずなんですけど風俗食が濃くなって
スモーキー あのあれでもあのメインのさメンバーがさみんなもうレディボーイ好きなんだから
言われてますよ、ちょっと
しょうがないな、旅なんか、ね、求めてないんだから、
私がミャンマーで頑張ってるのにケチョンケチョンに言われてますよ、
しょうがないエースのカルゴスそうなんだからもうあれもあの通シームのこうなんていうの、通シームの曲がりしか気にしないん
だ、私は何も言えないです、そのことに関してはもっと言ってやってください
、まあ、そういうのを置いといて、普
普通に旅を楽しみたい、
純粋に旅を楽しむ場所がミャンマー、
ヤンゴン、マンダレー、うん、
ね、マンダレー行きたかったよ。
マンダレーは
俺も行きたかったですね。俺も最初の目的、もうちょっと日にち取れたら、うん、まあ、行こうと思えば行きたいんだけど、ヤンゴンでキャメルと呼ばれて一人でマンダレー行って、うん、マンダレーからバンコクまで直行あんのよ、結構安いんだよ、
安い、
1000円ぐらいなんだ
よ、安いですね、
もうあの LCC で、だからマンダレーから、行くとのを考えたんだけど、ちょっと日にちまた何日か来るし、全部行っちゃうんで、
マンダレーは、うん、ぜひ行ってほしいです。あのミャンマーにおける京都みたいな感じで、あのイギリスにあの戦争を吹っかけられていられる前はあのマンダレーが首都で、まあ、街もちょうど5番目のような感じになってて、でしかも、歴史も長いんで食文化も何食っても大体美味しいし、で近隣のところにも、まあ、バイクタクシーとか使っていくと、まあ、30分圏内に回れるところいっぱいあって、で、まあ、さらにあのバガンまでもそこまでマンダレーまで行ってしまうと、バガンってまあすごく有名な遺跡がいっぱい並んでるような街があるんですけど、そこまでも、まあ、片道3時間くらいで行けるんで、時間があればぜひマンダレーバガンまで。
キャメさんにしばらくこっちにいてもらって、
まだ5年もいるんだね。
そうですね、最低5年ですね、そうじゃないとまだミャンマーでお仕事をして儲けるっていう段階にはもうないので、ちゃんと美味しいところを味わえるところまでいないと、
ちょっと多分言葉を覚えた方がいい
ね。そうですね、
ここ現地の言葉やるともっと広がるかもしれない、うん、5年いる覚悟なら覚えちゃった方がいい
よ。ヤホン、
あと1日になっちゃった、早いっすね、3日なんて。
早いと言いますね、
50日でも早いよ俺今何時、40何時目でも早いよ、
あとちょっとですね、
3ヶ月ぐらいは長いと思うよ。
そうなんですよね
もっとだ日本からいろいろ来てくればいいよね、友達と会わない
と、ね、そうなんです、もっと来てほしいですね、
あ、だからこれで放送してんだもん。
そうですよね、せっかくだから
ぜひあの、
やっぱり聞いてる
かもしれないよ、
いるかもしれないですよね、
リスナーなんか、
なんかってちょっとい
や、まあ、
単純にね、
まあ、夜の街の案内も全然しますので、
前もって言ってくれれば、ツイッターで、
ツイッターで、
でも国として普通に過ごしやすいからちょっと遊びに来たらいいんじゃないかな、
でも過ごしやすいからって今の時期だからかもしれないよ、よくは今の時期梅雨が終わって季節的には最高なんだね、10、11、12、1、2、3、4、1、2月
までですね、3月になると今度40度まで上がるんで、
10、11、12、12の5ヶ月だ、だから残り7ヶ月は、このおちゃんが今言って、そうなのかと思って地獄水かもしれない、暑いか雨
スコールか、
あ、でもそれって結構だけどさ、あ、でもバンコクでも同じようなもんなんだね、だんだん
入
って、
まあ、でも気温的には一緒ですよね、
一緒だ
も
ん、
バンコクよりも、でも雨が極端すと、雨は1日3回土砂降りからの、
もう観光できないのね、
観光どころじゃないですもん、ま、あの道路完成してますもん、
ちなみにマンダレーも同じかな、
マンダレーは、あ、マンダレーいいっすよ、マンダレーはだいぶ内陸なんで、あの雨季っていうのはそもそもないですよ、
じゃああれだ、もう極端な話、ヤンゴンは到着した人を翌日の2日間で OK で、そうだよね、
そうです
ね、で、その後マンダレーとか直行って帰るみたいな、1日2日の夜かなんか連絡取れたら、
うん、あ、そうだから、まあ、たまたまあの雨季にしか雨季にミャンマー来ることになっちゃった人は空港から直接あの、長距離バスターミナルに行ってもらって、うん、まあ、あのタクシーで、まあ、15分から30分くらいの距離になるんで、でそこから、まあ、マンダレーかバンガに行って
も
らって
、マンダレーまでのもう飛行機で行っちゃった
ほうがいいんだ、そうです、乗り継
ぎ安いって言ってましたもんね、
LCC、
LCC
あのエアリアも通ってるから、
はい、
ここから出過ぎてる、
まあ、ヤンゴンとマンダレーの往復がめんどくさい人は、あの、まあ、タイ旅行のついでにチェンマイからマンダレーまでもある、
マンダレーこんなにいるベンガリーと思わなかったよ、バンコクとかチェンマイから、
そうなんですよね、歴史的なつながりも、あの実はチェンマイってあの、ミャンマーとのつながりとかなり強いんですよ、
あ、昔から、
はい、駅に来るんだったらヤンゴン避けて、バンコク、チェンマイ、マンダレーで、マンダレーから、まあ、バンコクに戻って日本に戻る、
ヤンゴン来ない、
ヤンゴンは来なくていいです、
いや、なんで、
あ、でも俺会えないか、
そうです、何するじゃない、ヤンゴン、私が褒めてるんで、ヤンゴン来なくていいの、ヤンゴンだから到着して翌日、
あ、そうですね、
一番ほどあるし、で、会えればキャメルどっちか2日 使う食事でもしましょうと、美味しいとこ知ってると、安く美味しいとこ知ってると、あとダラチク行きたければ、あと秘密のコースも
お前たち、いいコースが、
そう秘密のコースがあるので、
まあ、それは俺でこれ聞いてるなんか可愛い女の子2人組とかもしれないじゃん。
うん、そうそう
そう、そういう可能性もある
よ。あ、ぜひ当てん
のスモーキー聞いてる。
かわいいよ。そんなやつにいねえな。
スモーキー、
スモーキーでそんなやついるわけないじゃん。
でも女性リスナー多いらしいですよ。
本当？
うん。
フラクナーもいない。
本当ですか？
聞いたことないもん。あ、でも、あ、女性リスナー多いな。いるかもしれない。
いるかもしれない。
31歳の独身男が。
そうですね、あの、
大きいよね。
大きいですね。
そうですね、31歳
独身。ちゃんと真摯にちゃんと、ね、あの接待します。
はい、しますので。うん、
普通に、ね、楽しめる、女性も楽しめる国だと思います。
1ヶ月前は連絡したら大丈夫ですか？分かんないです、
うん、全然大丈夫です。そうですね、女性目線で捉えても結構、
うん
うん、
あ、今日マッサージも良かったしね、
うん、気持ちよかった、安いし、
おしゃれの店も何でもあるし ね、
ヤンゴン市内はおしゃれの店があるし、あと、うん、さっき の、 そのマンダレーとかに行けばちょっと かわいい感じのお土産とか、うん、雑貨とかも、
ね、タイより物価も安いし、うん、お店もあるし、ご飯美味しいし、
うん、あと今回まだ食べてないですけど、甘い食べ物も結構あの発達してるんで、そいつらはあの他のミャンマー料理と違って、あの俺が嫌いなあの屋台のミャンマー料理と違って脂っこくない
んで、うん、あ、そうだ、女の子とも、うん、女の子も宣伝した方がいいんだよ、今度、うん、あの女のさ、旅ブロガーとかさ、なんかこう、あの女のなんかこういるじゃん、その旅ブロガーとかインジキするやつ、ああいうやつらがさ、
褒めてるんですか、けなしてるんですか。
けなしてるんだよ、ああいう癖のがさ、こういう本当のさ、なんかさ、なんか表面だけ見ないじゃん、こういうとこ行ってこういうの宣伝してほしいよ、なんか、あ、それでさ、俺トイレうるさいやん、トイレも、はい、別に汚いとこ確かにあるけど、うん、別にショッピングセンターもあるし、街中
で、
ね、も
綺麗ですよね、
ちょっとか、うん、カフェ行けば綺麗なのあるんで、
いっぱいあります、
あります、
だから、うん、トイレ気にしてる人も多いじゃん、特に女の人も、
そうですね、
俺がトイレ気にするからね、俺がまずトイレ目線が、
そうですよ、
普通の気にする
から、私が今日トイレ行った後にトイレどうだったって聞きますもんね。
もうチャンピーとか行っても欲しいって言ってもトイレどうだったって、
トイレどうだった
って、なんで地獄だったんだよ、あのさ、あのなんだっけ、はい、あのウルムチからカシガルまでの寝台列車、はい、地獄だったの、トイレの、うん、
それに比べてミャンマー人の女性どうですか、印象は。
ミャンマー人全然可愛くないね。
一言も可愛いって言ってないですもんね、今回。
全然可愛くない。あの新疆ウイグルとカザフスタン可愛かったよ、日本人系する、東洋人系の
中央じゃないっすね。
でウズベキはおっていうのいるけど、だから巨乳ってイメージがあるよね、巨乳、
なんかボン
巨乳だよね、痩せてて巨乳なの。
でも街歩いてても、あのウズベクあたりだとあの金ロシア系の金髪の人もいるし、
普通に歩いてももう混ざり合ってて、あのロシア系も、あのソ連時代にロシア系の人たちが結構移住してるんで、だからその言葉はあのもうロシア語はみんな話せる、だから英語話せない人はロシア語話せるかって、なんとか ロシキなんだっけ、ロスキーとか言ってくる、ニットニットニット
パラルスキーみたいな、
そう、
なんかそんな感じの、なんか
ロシア語も全部通じる。
キャメさんがいるうちにスモーキーを聞いてる可愛い女の子が、
そうですね、
女の子二人組が訪ねてきて、
はい、くれるとベストですけど、ね、でも誰でもいいぞ、もうあの、
いやね、もしかしてこれ聞いてる人で、うん、なんかその3ヶ月以内ぐらいに、はい、あ、でもさ、この放送のあれの多分1年後かもしれないね、
なんです、
3ヶ月後くらいで
スモーキー多
分割り込まさせていただきますね、その時はお願いします。
多分だからそれこれ聞いて3ヶ月ぐらいにちょうど喧嘩されてる人がいたら、あ、ちょうど例えばツイッターで、あ、フォローしてるよっつって、うん、DM かなんかね、
ラクダの写真のキャメルさん、
キャメルさんでやります、
すいません、ちょっと行くんで、
全然
夜お会いしたら、
うんね、
夜食事でもしませんかね。
いや、風俗じゃない旅をしたいなっていう、
まあ、風俗だったらぶっちゃけタイプアイコンに行っちゃった方がいいよね、
うん、そうすね、
期待する方が間違いない、
そうそうそう、
純粋にあの旅の風情を味わいたいんだったら、まあ、全然ミャンマーです、
うん、
だってバンコクなんてもうほとんど東京ですから、
うん、
ちわっもうだってまだ街歩けば臭いし、めんどくさいし、うん、暑いし、うん、なんか旅の苦労がまだいっぱいありますよね、
うんうん、
まあ、言葉の苦労はないですけど、
ね、人もいいから、
うん、
嫌な思いとかもそんなしないけど、
うん、
旅っていう感じは、
いや、するね、
味わえる、
うん、今日の感動戦はすごい良かったね、
良かったですね、
あの最初に何戦だっけ、
気仙沼線、
気仙沼線乗って
気仙沼線から始まって多治見線に移って、
なんか多治見だっけ、
多治見です、多治見、
多治見線、
気仙
沼多治見線、
それから東
北線、東北線乗り、
全部 JR です、
そう JR が、JR の旧車両が、
キャメキャメの出身、キャメの
小さい時に乗ってた電車が、
基本的にワンマンって書いてあって、臨時か団体かみたいな、すごいですよね。
これもなかなかの光景です。線路の上で日ぼ
走ってる電車の真下に洗濯物干してる。
けど一応30分に1回は走るから ね、
ね。でも乾くんでしょうね、さぞかし。
でもあんな落ち方しなくても、あんな日差しなら
どこでもいいですよね。あそこじゃなくてもいいですよね。
チャンピーなんか知ってる、あれ縄職人なんだ。
なんですか縄職人。
知らないの。あれもしもしてチャンピー、私もホテル行くじゃん。ホテル行ったらまずあいつすることは何かって言うと、紐の位置を探すんで、紐を通っても場所。
ああなるほど。
いきなり紐をこう SM 職人みたいにこう紐を吊るすんで、こう長いの、あれ洗濯のどころ
やってた、やってた、やってた。
それですごいんだよ。で俺も洗濯物ちょこまかする性格だからいいんだけど、けどさ、まあ、そんなに広くない部屋なんで、だからさ敷居ができちゃうんだよ、だからこう行くのにもこう洗濯物どこでしょ、
ひも職人っていうんですか、それ
をひもをどこのどこを結ぶかっていうのを常に考えてる。入った瞬間、例えばね水トイレ流れてるとかそういうのやって、あいつの場合はあれなんだ、ひもをどこのどこするせいか、その点を探してひもを通すのが優先順位は、ひもなんだよ、ひもここいいですね。だからあいつはね多分ね、どんなところ行ってもひも潰してます。例えばこの店でもひも潰すとこずっと考えるよ、どこのどこを結べるか。
そうか、
長い紐持ってる。
あれあんま結べるとこなくないですか。
いやでもチャンピーなら結ぶんだよ。
チャンピーは結べる。
いやチャンピーなら例えばあの電気のところのあそことか、ここはいけるとかね。チャンピーなら、もう俺もこれ結べるの無理だなとか、チャンピーは結ぶんだよ、結んでるんだよ。
さすが俺
の長いのチャンピー。ただ俺が困るんだよ、トイレ行くと夜中トイレ行くとガッかかっちゃうんだよ。
トラップになっちゃう。
しかもさ洗濯物むすいじゃない、T シャツとか、そうするとこう、うん、チャンピオン会話するだけでチャンピオン見えないんだよ、こっち見えないんだよ。
そんなことしなくてもこの国はもう全然乾きます、ね、うん、
じゃあラクダのマークのキャメルさんにご一報くださいってことで。
そうですね、なんかミャンマーに興味があったらとりあえず、ね、あの DM くれれば何でも、
スモーキーでもキャメルさん直接でも何でも、
何でもいいので、はい、旅行情報、就職情報何でもあるんで。
そう、就職でもはない、一番ね、
あ、そうですね、
働きたいとは
一応それをなりわいにして、
あ、でも働く、ちょっと考えてる人も一回は来るからね、
うん、そう
それぞれ、
う
ん、来なきゃ来ないって一緒に来るパパはいないもんね。
確かに、行ったことない国でって、
あの、ミャンマー就職を考えている人にミャンマー来たことないですって言われたら、
一回はとりあえず来てくださいよね、
ちょっと一回お願いします、
とりあえず自腹で様子を見てください、
うん、ちょっとそういうのも考えてる人もぜひぜひって感じですよね、うん、ビザないし、うん、
そうだね、もうそろそろビザはないし、簡単に来れるし、直行便もあるし、うん、まあ、ホテルだって安いとこたくさんあるじゃん、
う
ん、
そうですね、
冬物も安いし、
で、その来た際にはちょっとエンペラ行って一緒に で、うん、で、輪病には気をつけて、
気をつけてと、
あと犬苦手な人はダメかもし
れない、ね、嵐さんよく
俺やめちゃうから、もう俺は、俺やだ、
うん、俺やだ、
デリケートな人は向かない国ですね、うんうん、まあ、全然大丈夫なんですけどね、うん、
よくあの犬が突然とか走れるよね。
あ、そうっすね、なんか慣れって怖いものですよね。
フォレストマウントみたいなんじゃないの、どんな状況でも。俺多分だけど、なんか俺後ろから見せたら、うん、犬が、うん、だけどフォレストマウントみたいに構わず走ってんじゃないの、無視して実は
言われてみると、だんだん下痢もしなくなって、まあ、あのちょっと追い出しても、あのお嬢さんからお病気もらわなくなって、犬にも追いかけられなくなって、なんかだんだん
免疫
がついてきたのかな
と。なんだろ、俺はツイッターでさ、あのキャメルのあれ見やったら、シアさんがさ、もう完全にミャンマー化してますよ。あの人もそういろんな人見てるからさ、ミャンマー化してたんだね、シアさんが見ると
ありがたい限りの、
確かにミャンマー化してるよね、
うん、心強い
確かに。
じゃあ最後、ミャンマーに来たがってる人がいたら、はい、一言お願いします。
そうですね、あの来たいって思ったら、まあ、迷わずまず航空券買っちゃいました。あの来ようかな、来ないどうしようかなと思ってたら、ビールグイッといっぱい飲んで、でそのテンションで買っちゃいましょう、
買っちゃいましょう、うん、
後悔すること間違いない、後悔はしないです。
ヤンオンで、ヤンオン。
スタジオスモーキーの過去音源絶賛発売中。深センでの現地収録から始まる第1回から第200回までの約124時間分に加え、2017年に開催した2度のタズヤンライブ約5時間分を特別に加えた合計129時間分の音源を収めています。詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトをご覧ください。
ポップンティーラン
ファンスタジオスモーキー
チャカニカンコップンカップ。
I thought I told you never to interrupt me while I'm working!